桜川マキシム。
はい、どうも、りっかです。
ね、
ちょっといつもと違った感じで、
だいぶ違いますね、これね。
明るい雰囲気で入ってきましたけども、
あと多分ね、タイミングの感覚がいつもと違うなって聞いてはる方の里井方はね、もう気づいておられることかなっていう。
これはスカイプのバージョンが上がったなとピンときた方も多いでしょうが、
あと周囲の雑音が、
そう、まるでどこか現場で会っているかのような臨場感を再現することのできるマイクロソフトのスーパー技術によるスカイプがそう、これであれば奥様に、いや、会社の飲み会が長引いちゃってねっていう電話をスカイプでしたとしても、まさかこれが嘘だとはバレもしないだろうという、そんなスーパースカイプがですね、
そういうことでね、バレないようにしようとする人はね、あとでスカイプじゃないソフトで呼びかけられたりして結局バレたりします
なので技術が広く普及して、全てのソフトでそういったことができるようになるといいですね。
ユピキタス社会、
日本語に訳しづらい、ユピキタス
なんかいろんなところにいろいろあるよっていう、
その結果いろんな嘘がバレて支障をきたすっていう
ね、で実際合ってますからね、これね。
ええ、ジャスさんの笑顔も眩しく。
そうです。
まあね、割とね。
ろれつも怪しく。
僕らも日本という小さな国に生きているので、たまたま顔合わせたりすることもあるわけですよ。
ばったり出くわして。
そう、ね。これが、でも、残念なのは、いつも編集でテンポは良くなってるので、あんまり変わらないっていう。スカイプそのままじゃもともと出ちゃいないっていうことですよね。
むしろね、実際にやって喋ってる回の方が編集が難しかったせいで、テンポは悪いっていう場合がありますからね。
隣の人の会話が途切れたらバレちゃいますからね。
そう
ねえ。
いや、今回ヒロシさんが関西来ていただいて、関西の中でも微妙な場所で会うっていう。
ジャスさんの顔でも見に行くかなってことでね、わざわざやってきたわけなんですけども。
ああ、ありがとうございます。
いや、こんなところがあるんですね。関西にはいいお店がありますね。
ドリンクの来るペースに波があるっていう。
いや、今って、なんていうか、オートマチック社会じゃないですか。コンビニに行けば、なんとあれば、目も合わせなくても、会話もしなくても買い物もできたりすると。
そうですね。
いう中で、このお店はこういう店舗で動いてるから、じゃあこのタイミングでドリンクをオーダーせにはならんとかって言ったことをこう考えて、僕とお店のコミュニケーションが成立しまくってるわけですよね。
こちら側の想像力を働かせる必要が出てきますもん。
そうすると、多分このタイミングでこう頼んだらこう来るだろうな、来たーっていう風になるんですよね。
この店で、ね、長時間お酒を頼むとね、アスペルガーが治ると思います。
今の時代に求められるそんなスーパーな居酒屋が。
相手の気持ちを侵略し倒すっていう。
店員さんは常に連動が上がらないっていう。
常に一定のね。
ブラックで入れ替わりが激しければ激しいほど、アスペルガーが治りやすくなると。
そんな環境の中、話すテーマは普通っていうね。
日常っていうのはいつでもどこへでもこぼれてるもんですからね。ね、どんなきつい環境の中でも、明日のご飯のこととか考えがちですもんね。
そうです。もう、日々日常に追われるだけの毎日ですよ。ネットラジオとかもやりたくなろうってもんですよ。
ジャスさんが編集してる間に、その短い、長くない時間の中で、日々の辛さを忘れているっていうことですね。皆さん、忘れずに聞いてほしいですよね。
そうですよ。世の中ね、今日日日々生きていく中で皆さん抱えているようなですね、悩みとか、辛さとか、まあ、ネットラジオやって楽しそうにやってる人も等しく感じているわけですよ。46にもなって結婚もしてないとかですね。
具体的な誰かですね。でもその人は多分仲のいい彼女とかいるんですよね。
46にもなって仲のいい彼女もいるにもかかわらず結婚もしていないとかですね。
誰のことかなぁ。まあね、ジャスさんの10年後の姿なんですけど。結婚してますかね、ジャスさんは、ね。
結婚してますね。はい、大丈夫。この通りです。
はい。今、左手の出して、こう、キラキラ輝く、100カラットのダイヤモンドをつけた、結婚指輪をね、見せびらかったんですけども。
100カラットもあったらね、怪盗に盗まれてますよ。
いや、怪盗も、まさかあれが本物とは思われるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そうそう、ジュエリーもね、最近は旅行用とか持ち出し用に偽物を作ったりしますからね。
ああ、そうなんですね。怪盗対策が進んでるんですね。
そうです。宮沢貴一の娘が、それで一晩さん気づいたと言いますから。
ジュエリー宮沢。 本当その名前なのか。
うん、わかるんですけどね。
なかなか話が進まないわけなんですけども。
何のテーマですか？
いや、まあこの桜川マキシムっていう番組を聴きの皆さんっていうのも、長い付き合いの方も多いと思うんですけども、
はいはい、
新規リスナーが少ないっていう話をしたいんじゃないですよ。で、そのある程度聞いてる方っていうのは、桜川マキシムといえばっていうか、その、Google とかで桜川マキシムって検索しようとしたらば、
はいはい、
スペースの後にボードゲームとかって出たりするわけじゃないですか。
あと、脱退とかね。
GYA、SYA とか出たりしますよね。
桜川マキシムから脱退とか、桜川マキシムが脱退とか、うん、そういうね。
桜川マキシムは脱退ってなんやねんって話ですよね。そうそう。それでまあそういった中の一つで、唯一こう、楽しそうな単語があるわけですよ。脱退は楽しくないじゃないですか。
うんうんうん。うん
まあ、ボードゲームで楽しそうじゃないですか。だってゲームって言ってるわけですもん。
お遊びですからね。
あの話って覚えてます？ジャスさん。
若干。
ええ。まあ、ボードゲームなんてやってるやつはオタクばっかりで本当にどうしようもないっていうことをざっくり言うと言ったんですけども、今辞めちゃった人がね。
ね。
ええ。あれ、ね、だから責任はないんですよ、ジャスさんには。
あれね、だから僕ね、言っててずっと違和感あったんですけど、はい、話を聞いてて、なんかこう、どうですか、デオトランとか聞いてない人たちがいっぱいいたよって話を聞いて、ってことはあれやな、石を投げたら童貞に当たるなって言ったら、相方が爆笑していたと。
はいはいはい。
いう状態で俺怒られんねやっていうのがびっくりしたっていうのはありますけどね。
変わっちゃったんですね、言葉が。俺に向かって石を投げやがったなと思った人が多かったと思うんですよ。
うんうんうんいや、だって、その言葉が間違ってるんやったら、おいおい、間違ってるよっていう反応か、なんでそんなこと言うんですかっていうぐらいのものであって、感情的になるっていうことは、心当たりがあるんじゃないのかっていう、
ね。大体ですね、宿題やったって言われて、イラッとするのは宿題やってない時ですよ。
そうですよ。
宿題やったらば、見る、
うんうんうんうん。
はいはいはい、またそれですかと、終わってますよっていう余裕のエネルギーも出るわけですよね。
あんた30分ぐらい、さっき部屋にこもって、扉閉めてたけど、やらしいもの見てた違うって言って怒る人はいやらしいものを見てた人ですからね。
間違いないですね。
いやらしいものを見てていやらしいことしてた人ですからね。
それね。じゃあその時は何を見たんですか？
何がですか？
ね、今の話ですけども実話じゃないんですか？
ああなるほどなるほど。
奥さんに今朝言われた話とかじゃないんですか？
奥さんには言われてないです。
しかも後ではないですよね。
朝ではないです。僕は奥さんがお風呂に入ってる間に見るから大丈夫です。
じゃあ皆さんこれ生活の知恵として真似してほしいんですけども、
あのね、風呂に入る時間を長い人に奥さんをもらうべき。
なるほど。じゃあまずこの子ちょっといいなって思ったらば、うん、君お風呂どれぐらい入るのっていう。
割とそれでも付き合う前から聞きやすいんでしょ。
そうですね。
割と長風呂好きなんだ
ねって言って。自然な聞き方が。
そうそうそう。
はいはいはい、
長風呂するってことは、こいつとは長年結婚してても、オナニーの一つや二つする時間あるなっていう風に気づけるという。
それ逆の聞き方すると印象悪いですね。君風呂あんま入らんでしょみたいな聞き方をすると、私臭いのみたいな感じになっちゃいます
よ
ね。いやま
あでも世の中には嫁さんの大衆フェチみたいな人もいますからね。うんナポレオン・ボナパルトとかね。
具体的な、しかし昔の人の名前が出てきましたね。うん、まあ、フランス人といえばね、匂いに関しては大変深い臭みのある民族。というか、まあ、パリの人は臭かったっていう。
そうそうそうそう。お風呂にあんまり入らないんでね。
アルコールのせいですね、この話の進まない感じは。
ボードゲームはどこ行ったんでしょうね。
はいはい。
まあ、そうい
うわけで、桜川マキシムといえば、ボードゲームやってる人もたくさん聞いてくれた番組だということで。で、だって今でも、僕、ボードゲームも結構やるんですよ。
うんうん。
で、それで、まあ、会話なんで、ボードゲームって、うん、ボードゲームやる人って、ポッドキャストやりたくなるみたいで、
うんうんうん、
ここ数年ですごく番組が増えてて、うん、10じゃ聞かないぐらい、
うんうん、
毎週更新は少ないけれども、うん、まあ、割とちょくちょく更新してますねっていうレベルまで含めると、
うん、
20個とかね、平気であるんですよ。
うんうん、
僕が聞いてる範囲で、
うん。
それもどうかって思うんですけども。
まあ、もともとボードゲームに含めていいのかどうかあれですけど、テーブルトークなんて、
はいはいはい、
そこでの会話を記録して、外に出すよみたいなことをやる文化がもともとありました
ね。ありましたね。はいはいはい。うん、僕も中学校の頃にカセットテープを回したりとかしたという地獄のテープが残っていたりしますけども。
え、それ残ってるんですか？
残ってますよ。声変わりする前の僕の声とか入ってます。
デジタライズ&アップロードはしないんですか？
髪生えてりゃいいんですけどね。
編集しますよ。なんでしたら僕が。
埋めときます。で、
うん、
それだけ番組があるっていうことは、
はいはい。
ガイドをしてる程度があるんですね。こういう番組ありますよっていうリンク集みたいなところがあって、でそこを見ていくと、一番最後に桜川マキシムって書いてあったりするんで、未だに。で、ってことは、最近ボードゲームを始めた人が、あら、こんな番組があるのねって思って聞いてみる可能性があるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
だったらば、そういうご新規さんにもちょっとボードゲーム関係の話をしておくと、優しいんじゃないかなって思ったんです。なるほど、なる
ほど。はいはい。
ボードゲーム系ポッドキャストの末席に名を連ねる桜川マキシムというものをですね、思い知らせてやろうと。
アンチクライストみたいな立場ですね。
そうです。スーパースターですよ、我々は。じゃあ、どんな話をするかっていうことなんですけども、この間ですね、界隈で盛り上がっていたネタを拾ってみたいなと思うんですけども、まずそのボードゲームっていうものは、そのドイツが本場なんですね。で、あの国産のものっていうのもあるんですけども、まあ何にしても海外から入ってくるものはとにかく多くて、で、質の面から言ってもやはり優れたものが多いんです。
まあ僕とね、リッカさんなんかは年代大体一緒で、78年生まれ、79年生まれ。
まあ大体ガンダムと同い年ぐらいってことですよ。
筋肉マンとかね。
もう一緒ですね。
からすると、そのドイツが本場って言われると、ちょっとむしろ違和感がある気がするんですよ。
あのファミコンネタのボードゲームとかありましたからね。
いや、というか、
じゃないですか。
あのボードゲームの本場ってドイツじゃなくて西ドイツじゃねっていうね。
そっちか。いや、僕ももう平成のようにだいぶ慣れちゃったんで、ドイツって言われて西か東かを気にすることがあんまない。でも、ソ連は言いたい。
あのね、
ロシアよりもソ連とは言いたい。
いや、そうね、その西ドイツうんうんっていう話でね、なんかなんで覚えてるかっていうと、あのでかい箱あるじゃないですか。
はいはい、
ボードゲームのあのでかい箱。
はいはいはい。
だいたい PC98 の時代に売っていたエロゲーの、あの箱のサイズより一回り半ぐらい大きいあのでかい箱あったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ大概西ドイツっていうくくりじゃなかったんです。
その頃は。
西ドイツゲーム、アメリカゲームみたいな。
アメゲーの方が印象深いかな、その頃は。シミュレーションゲームとかね、そういうウォーゲームとかの印象も強かったんで。ただその過去の話は置いておきましょう。今現在の話なんですけども。
まあドイツですね。
はい。で、まあアメリカからでもいいです。ドイツからでもいいです。とにかく入ってくると、そういうゲームって説明書がですね、日本語で書いてないんですよ。
ないですね。
そうなんですよ。
オールアウトとか入っててびっくりしますからね。
いっぱい入ってますね。で、多言語版で、ああ、じゃあって思ったら、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語だったりとか、まあもちろんそれはイングランドなので、英語もあるんですけども、でも英語であっても、そのゲームの、あれをああしてこうだときはこうしろみたいな、そういうのって、よくわかんないじゃないですか、普通は。
ついてても適当な日本語でね。
そうそうそう。でも日本語で訳のはありがたいんですよ。で、それを、ちゃんと翻訳した日本語のルールがついてくるものを購入できる場合があります。で、できない場合もあります。で、あるんだけども、安くあげたいっていうふうに考えたりする場合があります。
はいはいはい。
で、その日本語ルールっていうのは、国内のボードゲームを売って商売してるところが自分たちでこう用意したものをつけて売ってるケースっていうのが、まずこれが、一番真っ当なケースですね。
洋画で言うと配給会社がちゃんと字幕を手配してますよっていうことですね。
そうですね。で、その分、まあ、手間賃があるんで、ちょいと高めに料金いただきますと、内外格差を強く感じるケースなんですけども、まあ、今は円が安いので、メリットは少ないんですけども、これを例えば3年前とかで考えてみると、まあ、ユーロも110円だとか、ドルはなんだったら80万円だみたいな状況で、個人輸入をすればウハウハだったわけですよ。
はいはいはい、はい。そっか、円が強ければ強いほど雑に買えるんだよね。
そうなんです。だから、ギリシャが破綻したら超飯馬だとかって、ボードゲーマーは思ってるわけですよ。
なるほど。
ユーロ安くなるやと。
なんやったら、オリンポス神殿、高太郎会ぐらいの勢いですからね。
オリンポス神殿でボードゲーム大会開いてやろうかぐらいの。
オリンポス神殿に行くとね、多分ね、ボードゲームやりたい以前にね、セイントセイヤごっこがしたくなって仕方がないと思うんですよね。
正しい。そういうところにでもボードゲームやっちゃうのがボードゲーマーみたいな。
なぜなら、セイントセイヤが好きでも何でもない嫁さんを連れて新婚旅行で行った僕ですらセイントセイヤごっこしたくらいですからね、ギリシャで。
まあ年代的なものもありますからね。あ、ギリシャ行ったんですね。
ギリシャ行きました。エジプトとギリシャ行きましたから。
じゃあちょっと今日はその話聞きましょうか。エジプトもギリシャも、ね、面白そうですよね。
エジプトもギリシャも僕らが行った直後に偉いことになるっていうね。
ね、あの、ジャスカンは嫌いだけど、毎週聞いてる、はいはい、2チャンネルに作ってる皆さんは、はいはい、ちょっと遅いタイミングで言ってれば、本当に良かったのにって思ってるんでしょうね。
あの、エジプトで何が面白かったか、エジプトアラブの春の影響で、なんかクーデターが起きたじゃないですか。
ね、
あの、戦車がキラキラキラキラキラって言ってるところ、これ、あっこの交差点やんなってて、夫婦で言えるっていう、この楽しさ。
そうか。はい。
モードゲームですよ。
その話はしないですね。
モードゲームですよ。
そうそうそう。まあ、そういうわけで、長年格差があると。うん、で、今、その、差が小さくなったとはいえ、うん、まあ、その、正規で輸入する場合に関しても値段が上がってるんですね。
うん。うん、
だから、前は例えば8000円ぐらいで買えたものが1万円近くしたりとかすると、なってると、単価が大きいので。
なるほど。任天堂のゲームから光栄のゲームぐらいに上がってる感じ、
うん、そうです。まあ、まだ CD-ROM になってないからしょうがないよなって。メモリいっぱい使ってるからなっていう状況なわけですよ。
なるほど、なるほど。
では、どうなるかというと、うん、じゃあ、その日本語ルールはついてないけども、うん、まだ安い、その、海外版を、比べたら安い海外版を買ってきて、うん、で、売りましょうと。
うん、
ただし、そのまま売ると、うん、ドイツ語だ、英語だっていうことになると、ちょっと遊べる人が少ない。
そうですね。
ので、ここで出てくるのが、うん、有志が作った和訳ルールというものがあるんですね。
ネット上で勝手にやってる的なやつ。
そうです、そうです。
はいはいはいはい、
で、それを、まあ、さすがにそういうのは、利用規約で、あの、商売に使ったらあかんで、みたいなのが書いてあったりするので、
うん、
和訳はネットで探せば見つかります、みたいなことを、書いて売ったりするんですよ。で、そうするとどうなるかというと、まあ、この国内で自前の和訳を作って売ってるようなショップっていうのは、うん、基本的にはこの、まあ、ボードゲームなんてマイナーな趣味ですから、
うんうんうん、
感度の高い純粋な童貞の皆さんぐらいしかまだその面白さに気がついていない、そんなジャンルなので、
そうですね、乳首ひねられると気持ちいいとか気づかないぐらいのレベルですよね。
そうですね、経験がね、まだ浅い。のかなと僕はただその段階達してないので何とも言いづらいところですけども。
ここなら、こうね、こう、お客さんのところ行って車運転して帰ってきてる仕事の帰りですよ。
はいはい。
つながったんですか？片手でこう運転しながらね、なんかネットラジオの録音したやつを携帯で流しながら帰ってたわけですよ。
はいはい。
で、こう、ある時にですね、こう自分の乳首のところが痒かったので、ポリポリって書いてる時にですね、こう乳首のところに指をおもむろに持ってキュッてひねると、あ、楽しいって思いながら、すごく快適なカーライフを過ごせましたからね。
運転中そんなことしてるんですか？その後毎日の日課が増えてしまうと。いや、家族でドライブするときとかちょっと困ったのになりそうですね。
そこで、ね、嫁さんがうどんとっとしてるときに、こう、キュッキュッてやってると思いますけど。
そんな、インタラクションの生まれる。
ね。
ドライブゲームが。
うん。いろんなところにあらゆるインターフェースがあるんだって思いますね。
世の中にね、いろんな楽しいことがあるんだぞっていうことを、ね、話してるんですけども。
それに気づいていない世代がいるわけですよ。
そうなんですけども、僕は別に、だからみんなその方向に気がつくべきだぞっていう話じゃないと思うんですね。
うん。
まあ、いろんな楽しみがあるんで、みんないろんな楽しみを自分で発見して開発したらいいと思うんですけども。で、それと開発するっていう話ですよ。
うん。
そういう自分で和訳を作ってるようなショップっていうのは、このボードゲーム文化っていうものを、育てましょうと、育てましょうっていう意思を持ってやってるわけですよ。
根付かせましょうとかね。
そうですね。うん、だから、それなりの利益をいただかないと商売して回っていかないわけです。
うんうんうん、
なのに、うん、同じ商品が、何の努力もしていない人たちが安く仕入れてきて、安く売ってしまうっていうことが起こると、うん、業界を発展させるために、リソースを割いている人たちの商売が立ち行かなくなり、
うん、
ひいては業界自体を縮小せしめんとする状況である、うん。これは実に有識自体である。っていう議論が持ち上がりまして、
うん、
それで、その公開和訳っていうのは、基本的にその個人が、
うん、
まあ、善意で公開するものなので、うん、今度、日本語版が出るっていうアナウンスがあったものは、公開取り下げることにしましたわ、とかっていう流れがね、ちょっとあったんですよ。
うんうんうん、
で、
うん、
ちょっと話が変わるんですけども、
うんうん、
ライブのチケットですね。うん、例えば、うん、ももクロだったりとか、うん、ももいろフローバーズだったりとか、うん、今の注釈いらないと思うんですけども、うん、あとビーズであったりとか、で、
ビーズですけどね。
え？ビー、 Z って書いて、ビーズ。
ビーズですけどね。
そうですか。
正しい発音はビーズじゃなくて、ビーズですからね。
関西ではそうかもしれませんか。
あと桃色クローバー Z もですね、できればフルテンションで言っていただきたい。
はい。
桃色クローバーっていう。
めんどくさい。
これね、個室だからまだできるだけであってね、これね、フルオープンのところでようやらんですけどね、僕もね。
それを求めるのはよしてください。まあ僕はほら、にわかだからそんな感じですよ。
あとね、酔っ払いと酔っ払いじゃないっていう差がだいぶ大きい気がします
。さっきちょっと僕アルコール入っちゃったんですけどね。まあ、だいぶいつもよりも調子がいいんですけども、まあなんせ入ってる量が違うわけで。で、その、まあライブのチケットっていうのは、昔からその転売が多くて、
ダブダイ。
そう。クズどこですよ。死ねばいいのにって思う、あいつらですよ。
あい、チケットあったら買うよあるよ、チケット売るよって。
あ、逮捕。売るよって言ったらあかんっていう。まあそういうのがあって、で、それで、実行力のある対策っていうのはなかなか打たれなかったんですけども、最近はその状況が変わってきまして、例えばさっきの桃色クローバー Z とかってやれば、あんまり似てませんでした、今の。
今のね、20点ぐらいです。
その前の0点でした。
弓桃色クローバー
そこかそこ、回転大きいですよね。
これね、多分ね、アルコールをね、1.2 リットルぐらい入れるとできないですね、なかなかね。
ただ、それだけ僕まで入れると話が本当に進まなくて困ることになると思うので、20点で勘弁していただきまして。
いかに焦りの運営が難しいかって話ですよ。
あれ4回やってるけど、普通に2回分のボリュームですからね。
そう。
で、その、まあ、当日発見することによって、
はい。
実際に閉じていくまでは、わからないっていうようなシステムになってるそうですし、あとはそのファンクラブ、ファンクラブってまず優先的に販売が行われるんですけども、で、そのファンクラブの人の場合は、事前にネット上から自分の顔写真をアップロードしておいて、で、あとそこに、人手でやるんじゃなくて、NEC の顔認証システムを利用して、入場の際に登録されている画像と、照合することによって、はいはい、お前ちゃうやんけってなった場合には入れないっていう対策を行ってるんですね。他人が買ったチケットでは買えないか、入れないというようなことになっていて。
多分ね、それをね、最初に導入したのはパチンコ屋かなって思いますけどね。
その後になってるんですか？
パチンコ屋はだってね、ホールの入り口のところにカメラがあって、その常連客かどうか、で、その彼がどこに座ったかみたいな情報を提供するソリューションっていうのがパチンコ業界誌には載ってますからね。
そうなんですね。一時期アマゾンがそんなことしてましたよね。登録ユーザーには、値段を高くするっていう。初めて来た人には、あ、アマゾン安いやんって思っておいて、リターニングカスタマーに対しては高めに取るっていうのをやったことがありますけども。
同じです、
商売が上手なんですね。豚から高く取ると。
多分、公取に怒られるやつ
です。それはまあ問題になってましたけどね。そう。で、まあ、どちらの場合も、フリーライダーっていう単語を出して、そいつらを糾弾してやりたいなと思うんですけども。
まあ、税制とか、あとローソンとか、
はいはい、
その時によく聞く単語ですけどね、フリーライダーね。
まあ、ただ乗りする奴らってことですよ。
そうですよ。
だって、ね、そのチケットだって別に自分が行く気もない人が高く売れるって分かってるから、買うて、でもって転売してやろうと。
そう。
っていう浅ましい奴らでありますし、ボードゲームにしたって同じ話ですよね。人の努力したものにこう乗っかって、自分だけがいい思いをしようと。
はい。
で、これっていうのは、ジャスパンって言ったのは、ロジカルな人間じゃないですか。
ロジカルでありたいですね。
論理的でないことはしないじゃないですか。
最近思うんですよ、
はい。
ロジカルであろうっていうことを他人に証明する人って、おおむね、もともと感情的な人ですね。
まあ、何かしらの裏があるわけですよね。
なんか、不均衡を抱えたわけですね。
まあ、本当にロジカルな人はそんなこと言わないですよね。
そう。
多分その人はいないんですよ。人間ではないんですけども。そう。
バルカン人ですら発情しますから
ね。サートレックの話ですよ。
ポンファーって言いますけど。
詳しいな。まあ、それで、フリーライダーって何がいけないかっていうと、基本的にそれって、世の中に対して悪影響を及ぼすっていうことなんですよ。その人たちがいることによって、世の中にプラスの影響って起きないんですよね。
あとね、プラスの影響を与えないことに、 無自覚であったり、自覚してるのに無自覚なふりするところが一番多分フリーライダーに対して違和感抱く人が怒るところですよ、
うん、で、今日本ってって言うと大きめの話にすると基本的に誰かが利益を見てるのを嫌っていうか、俺が利益を得たのにお前が利益を得るのは面白くないっていう風に、まあその出力を叩くっていうのは別に言い方をするとそういうことじゃないですか、俺が持ってないものをあいつが持ってないのは許せないっていう風に思う世の中であるにもかかわらず、そういうフリーライダーの奴らがなんで自分が嫌だと思う声を他人にすることができるのかっていうところから含めて本当に許せないと
親の顔が見てみたいと、
そうなんですよ、そうっていうのをこのユーザー、リスナーの多い影響力の強い魚がマキシムっていうので言うと、うん、あ、俺っていけないことしたんだって思ってくれるんじゃないかなっていうことで、
まあ、リスナー多いかどうかはわかりませんけど、ね、この間ね、はい、ボードゲームを知ったきっかけが桜川マキシムですよって言った人がいて、はいはいはい、驚いたっていうことをツイッターに書いておられるボードゲーム関係の人がいたんですけど、その時に僕が思ったのは、ボードゲームって人口少ないからそんなもんちゃうんって思ったんですよ。
マイナーはマイナーですから
ね。あと言うてもうち1万人くらい聞いてるからなって思ったっていうね。
リスナーが100分の1だったらジャスパーもサーバー代の支払いが少なくなってお小遣いが増えると思うんですよね。
そうです。うちのリスナーさんがね、聞くたんびに100円くれたらね、僕ネットラジオだけで食っていけるわけですよ。
まあリスナー100分の1くらいになると思いますよね。さっきビーズやって言われたじゃないですか。ビーズじゃなくて。
はいはいはい。
僕はジャスさんっていう発音が気持ち悪いってたまに怒られるんですけども。
はい。
これジャスさんなんですか？
ジャスさんです。
ジャスさんなんですね。
はい。
じゃあ直します。
はい。くん付けの人はジャスくんです。
ジャスくん。
はい。
ジャスト do it。
なぜかというと、はい、ジャスティスのジャスだからです。
はい。切り離したら別の発音になることよくありますよね。
ほんとはジャスティスショットのジャスなんですけど、
ね。はいはいはい、はい。たまに来てますね。
そうそうそう。
じゃあ、ショットさん。そこ切るな。
ショットさんって言われると、ダンバーに出てきたね、敵の科学者みたいだから嫌です。
面倒な話になってきたぞ。
ショットウェポンっていうね。
まあよくわからないんだ。ダンバーを見るといいんじゃないでしょうか。
はいはい。フリーライダーね。
はい、うん。まあ、ということが、そのボードゲーム業界で問題になったので、
こんな狭い業界の中でさらにフリーライダーとして動くっていうことがなぜできるのかと。
そう。
こんなに狭いからみんな仲間だという意識があるからこそ、君は輸入して売ったりするんじゃないのかねって言いたくなりますよね。
ですよね。で、もしもそれが、そういうことをやっても十分に儲かるっていうだけの広がりが出てきたんだとすると、
う
ん、
あ、もう左内輪やと。
そろそろこう石を投げた場合に何かに当たる確率が減ってるんじゃないかなと、いうふうに考えると、ここ数年間でボードゲーム業界で随分大きくなりましたよねっていう、明るい話になんとなく落とせるのかななんて。
でもボードゲームでウハウハになるぐらい儲かる国は滅びますよ。
そこまではね、いかないですけど。
ギリシャより先滅びますよね。
まあでもそのドイツですら、そこまでではないっていうか、そのボードゲーム作ってる人でもそれ専業で飯食えてる人ってほぼいないみたいなんで。
いないでしょうね。
だから、滅びた国が少ないんでしょうね。
まあでもあれなんでしょうね、エロ同人誌コピーして回してる感覚なんでしょうね。
いやなんかね、そのお金を払うことに対するこの嫌悪感じゃないのかもしれないけども、
もったいないか。
そのさっき100円払ったらば、はい、リスナーが100分の1になりますよっていう話をしたのもこれ結構同じ話で、もっとその価値あるものにはお金払おうっていう、その今安いものがいいっていう考え方があるけども、それって正しくないでしょっていう、話はこの人がいいと思うんですよ。
あとね、変なね、高揚感あるんですよ。
はい。
コピーしたものを人にあげるときの。
はい、はいはいはい。
何を隠そう、僕の録音技術が上がった理由を今から言いますけど、
はい。
アシッド映画館っていうラジオ番組があったんですよ。ABC ラジオで、
はあはあ、
サイキック青年団の姉妹番組と言われてる、まあ、映画の番組なんですけど、サイキック青年団は割と早い段階でデジタル化がされたんですよ、
はい、
っていうのは寿司ボーイ富士っていうスポンサーがついて、うん、そこの社長が熱心で、
はい、
えらくご就寝で、
はいはい、
番組の音源をもらって寿司ボーイ富士のホームページに音源を置いたらって言って、
お
あれね、90… 8年ぐらいやったと思いますけど。
よっぽど早いですね。
それぐらいの段階からネットで自由に1週間だけ聞けるっていう状況が実現されたんです。
その頃っていうのは、フリーじゃなくても、その、プロバイダーの提供してるホームページサービスとかの容量って5メガとか10メガぐらいの頃ですよね。
まだその頃ね、ライブ動画ね、無料プロバイダーとして CM を売ってたこと。
インターネットゼロとかあったこと
ある、ね、そうそうそう。スティーブ・ブシェミを CM に起用したりとかしてね。
どうかと思いましたけどね。
でね、その時に僕、その、まあ、だから2000年ぐらいになったぐらいの時に僕大学生ですよ。はい。で、まあ、某大学のね、サイキック青年団のファンサークルをやってまして、まあ、そこに、今は亡きブッチョさんとかが参加していたわけですよ。
はいはいはいはい。
で、そこのつながりなんですよ。
今でもずっと仲良くしてることで有名な。
総帥さんが仲良くしてることで有名。
ね、友達の友達や友達。
ね。
ね。で、話を進めると。
その時ね、そのうちの大学のサークルのね、ホームページを僕が立ち上げたんです。うん、で、そこの裏サイトに、毎週のアシッド映画館を四五位富士と同じようにアップしてあるので、知ってる人は聞きに行けるよっていう時に、いかに、聞きやすい音源を作るか、
うんうん、
いかに雑音を除くかみたいなことをやり出したのが僕の今の音声収録技術の礎なわけです
よ。なるほど。なんせね、昔はラジオから録音したものを聞きやすくするんだから、今の録音環境よりもよっぽど悪いわけですよね。
そうですよ。AM で受信したものをビデオテープに撮って。
なぜかというと、ビデオテープの方がいい音が取れるから
ね。そうね。あと210分テープとか。
ああ、で、3倍にしかもできると。
そうそうそう。で、それをデジタル化して MP3 にしてアップすると。いうのをやってるときに、違法も違法なわけですよ。はいはい、もう時効ですけど、もちろん。
はいはいはい、
でも、その、違法な行為に対して、ありがとうございますと。
うん、
海外なのでアシッド映画が聞けなくて困ってました。っていう声が僕に届くわけ
ですね。なるほど。それは高揚感出ますね。
そうそうそうそう。
最近よくある犯罪も、俺気持ちわかるわってなりません？
僕はね、わかるんです。
う
ん、
カニマチ的な話っていうのは、うん、少女が絡まないのカニマチ的な話っていうのは、みんなそういう動機からやってるわけですよね。
あのね、世の中のね、売春してる人も一部こういう人いると思う。何やったら。
経験豊富なジャスさんはそう思うわけですね。
どうぞ。どう
与える喜び。そういう意味では。無料がいいみたいな話になっちゃってませんか？
いや、だからね、理解はできるんです。はいはいはい、違法は違法なんですよ。
う
ん、
そう、結局それは誰かが損をしてるわけですよ。
うんうん、だからこれはね、だからね、コンセンサスを取るとか、コミュニケーションとか、そういうね、なんか対人とか、そういう話で落とし込めるべき話やと思うんです、結局のところ。うん。だからまあ、そういう広める活動として販売もしてます、そんな儲からないけども商売やってますって言うんであれば、なぜ一言あなたのところを公式ルールとしてご案内していいですかって言わないのっていう話かなって思って。
そういう問題ではちょっとないんでしょうけどね。
まあ、もっと言うと例えばじゃあそこで報酬の話になりましたやったら、はいはいはい、その報酬の話をすべきかなって。
ね、ちょっと問題があって、うん、その和訳というのが公式のものなのかっていう問題があるんですよ。
勝手ルール。
そう。ルールそのものはアイディアだから、著作権はないんですけども、うん、そのルールをもとに、制作されたルールブックというのは、うん、それは創作物、著作物になるんですよ。
うんうんうん、
だからそれを勝手に翻訳したものっていうのは、著作権を侵害してるんです。
勝手翻訳ものの著作権の有無という、
はい、だからそれは本来は、うん、という風に翻訳したので、うん、配ってもいいですかっていうところまで、版、うん、元との交渉ができてればいいんだけども、うん、そこをクリアしてるものではないし、聞いたらば、あっって言われる可能性がやっぱあるんですよ。
あら、一気に法律の話に戻ってきましたね。
そうなんです。だからそういう
彼らは版権を持っていないわけです
ね。ないんですよ。
はぁはぁはぁ。それむしろね、だからね、公式の版権を取得した人が、公式のところと話すればいいんじゃないのっていう気がすごいしてくるんですけど。
そうなんですけども、じゃあそこまでやるっていう話になるじゃないですか。あとはね、趣味で自分が遊ぶために和訳を作りました。それで、それが一緒に遊んでる仲間に俺作っててやるよっていうのと同じ感覚で今ネットにアップできて、 っていう風に状況になってしまったから、実際に友達としてやってる分にはそれはまあ褒めこぼしの範囲内じゃないですか。なんだけど不特定多数が手に入れられるような状況になってしまってると、その理屈は通用しないんですよね。
しかもあれですよね、ボードゲーム作るような人、ドイツでしかも、
はい、
なんていう人ってまあ性格細かいでしょ。
そこは何とも言えないイメージですよ、それは。
イメージ、
うん、まあドイツじゃなくてアメリカ人だったらそれはそれで法律的にとても面倒くさいだろうなって思いますしね。
そうです、面倒くさい人じゃないですか、どうせ。
はいはいはいはい、
面倒くさい人がその翻訳したルールに対して、うん、査読するみたいな話も絡んできそうですもんね。
なおさらめんどくさいと。
トールキンぐらいめんどくさい人いますよ、絶対。
そういうやつらばっかりじゃないと思いますけどね。まあ、ともかくそのめんどくさいのを、うん、全員の人にクリアしろっていうのはやっぱりおかしな話になってしまうし、一方その市場の小ささっていうものから、うん、その翻訳をして、うん、で、交渉して、うん、その反復することに関してある程度の利益を得られるぐらいの、うん、それが商売になるぐらいのマーケットがあればいいんですけども、そこまでのマーケットも全然ないわけ
です。これね、マーケット小さいうちにね、業界団体作るべきですよ。
そういう先見の明があって行動力のある人がいればいいんですけどね。
僕作りましょうか。
いいですね、お願いします。いろんな仕組みを考えることに関しては、ジャスさんといえばね、画期的な手ぬぐいを使った、URL の反復方法を発明したりとかですね、アイデアマンとして知られてますからね。
それあの、ジャンピングシューズ並みの扱いになってませんか？
ジャンピングピョンピョンです
か？ドクター仲間的な、ね。
醤油チュルチュルとかそういった、生かすネーミングセンスをお持ちの。
まあ、実際ね、その、世にあるふわっとした物事に対してルール設定をするみたいなことについては、うん、僕自身は僕より向いた人に会ったことないぐらいには僕向いてると思うので、うん
うん、そうそう、だからそれをいいねって思ってくれたのが、うん、だってこんなことがその種になること十分あるわけじゃないですかね、
うんうんうん、
そっか、ちょっとでも面白いですね、うん、あんなに皆さんからですね、ボードゲーム界の皆さんから打滑のように嫌われていたはずの桜川マキシムの名前が海外の歴史に名をプラスの方面で刻むことになるかもしれないので
。蛇サソリと書いて打滑ですよ。
説明がありがたい。英語で言うと何て言うんでしたっけ？
あるんですか？
いや、知らないですけど。
スネーク&スコーピオンじゃないんです
よ。直訳。
いや、だから、こういう直訳を許してはいけないわけでしょ？
そうですね。
ね。
機械翻訳ってのはそういうことですよ。時間倍、時を好むみたいな話ですよ。
ZAP、ZAP って書いてるやつをザップザップって略したらいけないわけですよ。
まあ、それはまだまあわかりますけどね。擬音化っていう。
で、皆さんあれですよ、ボードゲーム界隈の人は今の発言ぐらいから僕がボードゲームに実はそんなに詳しくないこともないことをちゃんと汲み取ってくださいよって話ですよ。
評価してねっていうね、
パラノイアの話ぐらいは通用するよっていうね。
それ前から言ってますよね。
そうそうそう、割
と近いところにいるからこそっていう話してます
ね。パラノイアだけ割とやったんです。
なんでなんだろうな。そうそうそう。ただね、僕ら世代的にそのボードゲーム自体は結構触れる機会ってありましたからね。
ありました、ありました。
出来のいいものに触れる機会が多かったかというとそうではないですけども、う
んうん、僕なんか知らんけどね、やたらね、ロボテックの、
はいはいはいはい、
ボードゲームは目にする機会多かったですね。
あれは割と見かけることありましたね。
ね、複数のところで、うん、そう、別ルートで見かけること多かったですね。
本屋なんかにもちらっと置いてあったりとかしませんでした？
そうそうそうそうそう。
ね、
で、なんでこのユニットの名前は、なぜ日本の山の名前から取っているのみたいな話とか。
ジャンルですね。
で、割と僕らの世代のあるあるとしては、うん、その後、ボードゲーム界隈が、マジック・ザ・ギャザリングに塗りつぶされていくという。
はいはいはいはい、はい。それからまた2つぐらい時代が変わってるんですけどね。
そうですね。うん、
はい、という建設的なお話をちょっとやってしまったなと。
いやいやいや。
いやでも真面目にジャスさんがこう、少ない箇所分時間を使って協力したいっていうことだから、
うん、
ぜひですね、これ悪乗りして、じゃあやってもらおうやないかっていう人がいた方がいいですよね。
うん、そうそうそう。
お前がやれって話かという話もあるんですけども。
うん、ていうかあれなんですよね、割とね、ボードゲーム界隈の人ってね、なんか、ふわっとしたイメージをルールに落とし込むみたいな行為って好きそうに見えて、
うん、
それでいて、その実社会において、じゃあ、それをどういう風に適用したら、ボードゲーム界隈に資するかみたいなところに、その能力を使おうとしない人多いなとは思いますね。
まあみんなね、本業があって、で、しかも趣味も忙しくっていう人だからっていうのもあると思うんですけどね。
なんかうまいことやったらいいのにって思う。
ねえ、で、最初の頃にそういう方向性って、業界が小さい時に決めちゃえば、うん、仕事がしやすいですよね。
そうそうそうそう。
関連ができちゃってからだと、うん、それが悪関連であっても、今からどうしようもないよってこともありますしね。
そこはだからコミケっていうものにちゃんとね、いい例があるわけですよ。アクアの最初に中央組織を作るときにうまいことやれたので、言ったらそこの中核人物であったり、米なんたらさんとかが亡くなってもですよ。あれだけ続くわけですから、そういう存在みたいなものをね、ちゃんと作ったらええなって。ほら、こういうこと言う人なんですよ、僕。
それでもちょっと遅いのかな、もうタイミング的には。
いやいや、今からでもいけるでしょ。せいぜい人口2万人ぐらいでしょ。
数字は、まあその辺のね、客観的な数字が見えると違うんですけど、うん、この間のその、石を投げると何かに当たる回があったんですけども、はいはいはい、それの参加者はまだ2万には行ってないですよね。
でしょ。1
日で1万、そういう忘れたら、でも2万は行ってないはずですよ、全然。
うんうんうんうん
ですね。ね、そんな数ではありますね。
そうそうそうそう。
ちなみに来年は、うん、関西と関東でやってて、うん、で関東の方は来年は神戸でやるそうなんで、うん、石を投げに行ってみたらどうですか？
こっそり
人混みに。カラーボールとか怪我しないものにして。
まあ声でバレるほどでもないでしょうからね。
まあ人も多いですからね。
そうそうそう。
まあ石を投げる話は冗談にしても。
ただなぁ。女性で元相方いう人いますからね。
はいはいはい。
その界隈にね。
でも、あれは直接、メンバーがいろいろいるんで、うん、その界隈に関わりの深いメンバーではないので。
まあまあまあまあまあまあまあね。はい。ちょっと尻込みするとこもありつつ。
そんな顔合わすのは、まあ、気まずいほど関係悪化してましたっけ？
なってないです。
ですよね。うん。
ああ、無理かなってなったぐらい。まあまあまあ。
そんな感じ。
そんな感じですね。
はい。はい。半分焦りですね。
そうですね。
脱線の具合が。
だからあれですよ、酔っ払ってるからね、僕もね。もうアナウンスもしませんよ。
途中から、リッさんが、スマホをいじり始めるぐらいには話が脱線するっていう。そうか、アナウンスなかったですね。
そうそうそう。実はもう一人いるという。
はい。それはいいんじゃないですか？
あ、いいですか？まあふわっと終わってていいと思います。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
バルセロナに、
バルセロナも全然できる
恐怖の女主人
イバナに送って、
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ、
どうぞ。バー
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アンビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。